テクノロジーの最新情報解き明かす MC はカイト待つ情熱のひととき11時から異放送瞬間を刻むポッドキャスト広がる未来へ、yeah! AI のファースト
こんにちは、テクノエチサイドです。カイです。先週、龍が如く8というゲームをですね、卒業したことをお伝えしまして、はい。で、次どうしようかなと思っていましたが、踏み込んでしまいました。龍が如く極み。
極みって何ですか？
やってしまった。これはですね、ちょっと調べ方が甘かったんですけど、うん、前の何回かの時に、そもそも1がプレスで出てないらしい。で、うん、Xbox とかだったら出てるよっていう、アドバイスいただいたんですけど、
はい、
龍が如くは結構リメイクとかが進んでいて2回ぐらいリメイクされてるんですよ、
うん、
で、いわゆる1ですね、龍が如く1の最新のリメイクが龍が如く極みで、ハードウェアとしてもプレステ4で出ているので、もうそれでも7、8年ぐらい前にタイトルになるのかな。でもまあまあダウンロードで遊べちゃうし、昔のゲームなら安いんですよ、うん。でもうね、8で散々こう今までの歴史見せられてね、もうあのキャラ誰だよってもう気になってしょうがなかったんでね、まんまとハマって購入して、いやーすげー楽でいいです。最近こうね、あのおいでよ極道の森とか含めてものすごいボリューミーなゲームになってたんで、今回は数十時間でサクッと終わりそうなので、うん、気楽に遊んでおりますけれども、そしてですね、ただ残念なことに龍が如くに集中できない事情もありまして、ついにギターライフ4月25日発売でございます。もうすぐですね。発売日が4月って言って決まってなかったのが、先週ぐらいに決まったのかな、うん、25日という発表がありまして、うん、で、あ、そうか、買わなきゃなと思って、いろいろウェブサイト見ていたら、
うん、
各、家電量販店のウェブサイト、軒並み予約終了になってまして。
あら。
で、結構在庫少ないのかも。で、Amazon は今見る限りまだ買えるんですけど、
うん、
見た感じヨドバシ、ビッグカメラあたりとかはもう全滅でしたね、
うん、
私支障がないんでエディオンでユーザー登録して買ったんですけどはい。
そんなレアものになってるんだね。
こういう周辺機器ってやっぱり、ね、数がそんな出ないので最初の台数絞ってんだと思うんですよね、
うん、
そこまで売り切れてるってことは予想以上に人気があるのかもしれない。はい。でこのままね、ゴールデンウィーク突入するんで、ゴールデンウィーク中ちょっと練習して、はい、その練習の成果についてはこのポッドキャストでまたご紹介していきたいと思います。
はい、松尾です。楽器を弾くっていうのが今回のテーマだと思うんですけれども、違うか
な。そうなんだ
あのギターあるじゃないですか、はい、ギターを弾くときって、まあ、指で弾くか、ピックを使って弾くかっていう、まあ、2つのやり方があるんですけれども、まあ僕はピック弾きが多くてですね、
うん、
まあフォークギターとか、あのジャンジャカやる方なんで、それだとね、ピックが必要なんですけども、このピックはやたらなくすと、
うん、
ピックというのは三角形のプラスチックのやつね、
はい、憧れますね、あれ。
そう、ああいうのって最近自作もできて、
うん、
まあ、あの下敷きとかから下敷きをなんかくり抜いて、自分でピックを作ったりっていうのを、あの中学生の時とかよくやってたんですけども、で今だとね、そこで、そのピックをこう抜くための型みたいのを売ってて、
うん、
でそれで量産するような人もいたりとかするんですけれども、先週の土曜日にですね、新しいピックを手に入れまして、
ほう、
これがブランドのピックなんですよ、
はい、
なんか十何種類、あのその時に飲んでた方がですね、あの松尾さんこれあの使ってみたらどうですかみたいなことで言われて、うん、こう手にしたら、
何のピックなの、
あのザ・ミッドナイト・ジャーニーっていうバンドのですね、
すごい
ロゴが入っている、
またすごい、ついにグッズまで
そうグッズがもう出てしまったという、
はい、すごい、
ザ・ミッドナイト・ジャーニーと、あ、オデッセイというのはですね、これは、生成 AI で作った架空のバンドでございまして、まあ、僕がプロデュースして、山崎さんのレーベルで、まあ、Apple Music、Spotify などをはじめ、いろんなところでも配信をしていて、でさらにそのミュージックビデオ、プロモーションビデオを、大谷さん、まあ 古からの知り合いなんですけれども、大谷さんがミュージックビデオにして、公開しているという、まあ、それを、まあ、両方ともその記事で連載しているというのをやってるんですけれども、その3人か先週土曜日の一度に会しまして、
おすごい、
ちょっと極秘の打ち合わせを してました。
お、新しいプロジェクトかな。
これからどういうことをやりましょうかっていうんで、そしたら大谷さんが、いや、こういうの作ってきたんですよって言って、ミッドナイトオデッセイの、コースターとか、あと、なんかネームタグとか。
あ、なるほど。もうでピックだけじゃないんだ。
そうそう、何種類か作ってくれてて、このあとどうしましょうか、あ、 T シャツやりますかねみたいな話をしてるところです。
やっぱタオルじゃないですか。
タオル
振り回さない、
タオルを何種類も、うん、で、まあ僕がライブやるときには首に巻いて、
うん、そう、みんなそれをユニフォーム代わりにして、うん、
はい、いい矢沢みたいなやつですね。
いや、楽しみですね、うん、もう今年あたり本当にライブが開催されそうな勢いになってきましたけど、
うん、楽しみにしてます。でとりあえず、次の曲は何をやろうかみたいな話をしてましたね、うん、まあ、山崎さんと、まあ、あのバンドやるっていう話なんで、
うん、続報はテクノイチで読めるということで、はい、
はいはい、
楽しみにしております、
はい
はい、この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方はライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは X のハッシュタグ T エッジサイドや YouTube のコメントでお寄せください。ということで、テレどころ行ってみましょう。先週のニュースランキングウィークリートップ5のコーナーです。
このコーナーではテクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載しておりますので、番組をお聞きの方は合わせてご覧ください。それでいってみましょう。ウィークリートップ5じゃなくて6 第6位から、
はい、
楽天ペイに楽天ポイント&楽天エディが統合へと、ポイント還元も変更、金融サービスの連携強化にも注力、狙いを読み解くという A 氏の淳也さんの記事でございます。
はい、
はい、これはもう楽天経済圏にこうどっぷり使っている甲斐さんに
解説してい
ただきましょうか。
はい、ね、
はいはい、
まあ、これユーザー的にはすごくシンプルで、もともと楽天ペイってアプリには楽天ポイントの表示する機能とかもいろいろあったりしたんですが、
うん、
アプリとしては乱立してたんですよね。楽天エディがあり、うん、楽天ポイント、ポイントだけのアプリがあり、で支払いができる、コード決済ができる楽天ペイで、3種類で、ま、混在していたものをもう最終的に1個にまとめますよっていう、
うん、
でそれが楽天ポイントではなく楽天ペイアプリになっていくので、うん、楽天ペイを今まで使ってなかった人はちょっと注意が必要かもしれないですね。そのうちアプリ切り替えのお知らせとか来ると思うんですが、
うん、
メインのアプリを楽天ペイに切り替えていくという。
エディっていうのは何なんですか？
エディは、楽天エディはね、もともとは別のね、エディ単体だったサービスを楽天が買収してますけども、いわゆるフェリカ使った、うん、まあ、お財布携帯ですよね。タッチで買える。うん、ただまあ、これ、おそらく楽天もそれっぽいことに匂わせてるんですけど、フェリカでの支払いっていうのが最近どんどん存在感を薄めているの で、
うん、
で実際タッチして支払うでいうと、今クレジットカードの NFC 使ってスマホでも普通にタッチ決済ができるようになってきていて、うん、アップルもそれを解禁するみたいな話もある中で、
うん、
こっち系のサービスがどんどん弱まってはいるんですよね。で、うん、やっぱりこうお財布携帯系のサービスからフェリカが乗ってないといけないから、海外系の端末使うのにはすぐ使えないし、日本向けにカスタマイズしてもらわなければいけないっていう課題もあったので、なのでどんどんこうコード決済にまあ移行する中で、徐々にこうエディもきっと薄くなってくんじゃないかな、そのうちエディは終わっていくのかなというなんとなくの予想はしてますけどね。なのでもう楽天を使っている人からしたら、あまりエディとか考えずに楽天の支払いをコード決済でやるかお財布携帯でやるかというふうに切り替わっていくんじゃないかなという気はしております。
あ、先生、あの、はい、エディと、クイックペイと ID の違い、
はい、
これは同じような感じのものだと思っていいんですか？
エディはですね、
全然違います、
うん、一番違うのはお金の出どころというか払い方ですね。エディは、うん、プリペイド型なので先にお金入れとかないと払えないんですよね、
うん、あ、プリペイドなんだ。
プリペイドなんです。だ、ジャンルとしてはスイカですね。 スイカ、和音7個、
ね、交通系じゃないスイカみたいなやつ。
そうですね、コンビニとかで使えるエリ、
うん、
で対して ID、クイックペイはクレジットカード型のポストペイなので、
うん、
金額チャイするんじゃなくて使った分だけクレジットカード支払ったのと同じように後からまとめて徴収というところなので、まあ、使い勝手としてはやっぱちょっと大変は大変でしたね、楽天エリーの方がね。
うん、
ね、
なんかメリットが一つもない感じがするんですけど、今となっては。
まあ、そういう意味ではエリーはやっぱすごい早かったので、サービス開始時期が。
うん、
で昔は結構ポイントも貯められたんですけど、やっぱり後続がどんどん追いついてきちゃってクレジットカード型になってるので、ちょっと時代的にも厳しいところあるんですけど、あえて言うならまだあるか分からないですが、飛行場とかでたまにエリーしか使えない時があります。だいぶレアですけど。
ああ、取り残された端末的なやつですね。
うん、でもそういうところもどんどんね、コード決済端末とか入れ替えていくといろんなものが使えるようになると思うので、
う
エディだけしか使えないはだいぶレアだと思うんですけど。
ああ、うん、フェリカのパイオニアっていうコメントがありますけど、
そうですね、だフェリカ自体 がどうなるかですね。スイカですらね、うん、あのタッチ決済をクレジットカードみたいな NFC 型のタッチ決済挑戦してみたり、 QR コード付きのね改札も今着々と準備が進んでいるので、
うん、
うん、これあとですね、まあ、楽天経済圏的にはあのポイントが、ちょっと還元されるのがアップするというところは結構大事なポイントなので、
うん、
で本当にこれねポイ活的に地味な話なんですけど、だいたいクレジットカードを使う時のポイントっていうのは、まあ、よくて 1% ぐらいが標準なんですよね。だいたいどこのクレジットカードも 1% で均一で、 1% 超えてくるとちょっとお得になってくると。で楽天は今まで、楽天ペイかな、これ新しい、制度24年夏からは誰でも 1.5% になる。なので普通に例えば D カードとか、ペイペイカードとかを普通に使っている人の 1% よりもちょっとお得になる可能性が出てくるので、ここはちょっと嬉しいポイントかもしれないですね。
うんうん、
ただねちょっとここまで厄介なのは、あのチャージ払いのめんどくさいところって、例えばお財布に1万円入れるみたいな使い方をするわけですよ。でそこから支払っていくから、はい、明細が分かりづらい。
うん、
だから僕なんかはあの財務っていう家計簿アプリとか使ってたりとか、あとはフリーっていう、ね、はい、あのそういう経理アプリとか使ってるんですけど、そういうのを使ってると、うん、明細に出づらくなるんですよ。
うん、
あの現金で支払うと同じ扱いになっちゃうから、明細上は1万円チャージしましたしか出ないから、その1万円の内訳が出なくなるっていうややこしさがあるんで。
ああ、じゃあその中に経費が含まれてても、それをあの分割して、
そうです、手入力しなきゃいけない
っていうのはできないわけね。
現金と同じ扱いで、うん、明細取っておいて手で入力しなきゃいけないので、
うん、
なので私が最近使ってる手法はですね、まあ、あんまり楽天ではなくてこれはペイペイなんですけど、
うん、
ペイペイだと割り勘するじゃないですか、
はい、
で割り勘したアプリもそのチャージ的な扱いになるんですよ。
うん、
なので、友達とのもう支払い用にもうそのお金はプールして、買い物するときはペイペイなんだけどクレジットカード支払いにするっていう。
うん、
そうするとね、明細にペイペイカードの明細には出てくるので、これすごいマニアックな、うん、あの使い方のティップスなんですけど、
は
あ、だ今ねポイ活とかキャッシュレスやる人で、うん、さらにあの会計アプリとかそういう明細管理する人にとってはクレジットカードの明細にどう出るかも実はです隠れたポイントなんですよね。
うん、
楽天もその辺が整理されるといいなと個人的には思っております。
なるほど、
はい、大マニアックでした。
僕個人的には楽天ペイと楽天ポイントがの合体したら楽天ペイントにすればいいんじゃないかなと思いました。
塗りつぶされちゃいますね、
はい。
うん、ちなみに楽天はですね、さらにややこしく楽天キャッシュってのもあったんですよね。うん、だから本当その辺が結構乱視ややこしかったんで、まあ、全てがこう楽天ペイっていう名前に多分なっていくんだと思いますけどね。はい、
うん、はい、では第6位から始まりましたが、まあ、次は、第5位、
はい、
第5位はですね、以前出てきたものです。 iPhone の新しい絵文字、茶色キノコや不死鳥、ライムなど iOS17.4 で追加という、記事でございます。これはちょっとスキップさせていただきます、
は
い、
また人気の記事がね、やっぱ絵文字はどうやっても人気になりますね、
はい、
素晴らしい、
はい、第4位、iPhone 用ゲームボーイエミュレーターが App Store に登場するも即削除、 App Store ルール変更後初の事例、うん、でこれちょっと関連記事としてですね、 iPhone でファミコンから、ゲームボーイ G4 64、DS まで遊べるエミュレーターデルタ、 アップストアで無料配信、そのバセーブや各種コントローラーも対応という、
はい、
これは両方とも iOS のアップストアで提供されているエミュレーターなんですけれども、最初に登場したものがこれは、このデルタを作っている開発者の一つ前のアプリをパクったものだということで削除されたという話でしたよね、
うん、そうですね。で、はい、この流れ自体は、まあ、以前にもご紹介した、まあ、アップストアがゲームのエミュレーターアプリ自体はもう認めるというふうに利用規約改定したことで、うん、まあ、その利用規約改定後初めて登場したにもかかわらずパクリだったので削除されるという、うん、すごい不名誉な、ね、登場の仕方をされたという、うん、
はい、
で実際に、そのパクられたというか作られた方は一つ前の GBA4iOS というアプリを作ってたんですが、それの最新版がデルタというアプリ でこっちに関してはきちんとアップストアで無料配信されて、うん、削除されることもなく、きちんと、認知されてみんな利用できるという状態ですね、
うん、
はい。
ただそのデルタに関しては自分 のアップストアじゃなくて別の独自のアプリストアで配信するっていう話があったんですけれども、
うん、
まあ、実際アップストアでも出たっていうこと で、
うん、まあ、より、ね、使いやすくなりますしね、はい、でこれもこのニュースが前にこの番組取り上げた時にも、言及してるんですけど、まあ、結局のところこれゲーム機が配信されただけだからゲームは自分で何とかしなきゃいけないんですよね、うん、
はい、
でそのゲームに関しては無料でオープンに公開してるものだったらいいんですけど、おそらくいわゆるファミコンとかそういうものって著作権がきちんとあるので、うん、
はい、
ネットで公開される率はすごい低いので、
うん、
合法で楽しもうとしたら自分でレトロゲームを買ってきてそれを自分のためだけに、して切り落としてデータを取り出すっていうことをやれば、
もう吸い出し機も必要じゃないですか。
必要ですよ。です。だからコストはかかると思います。
ほら昔って吸い出し機を持ってただけで、
うんうん、
こう違法扱いされたりしてましたけれども、うん、今は大丈夫なんですかねこれは、うん、
基本的に私的利用の範囲内であればね大丈夫ですからね、うん、でこれも、うん、それをネットに上げたりとかするともちろんあの違反ですし、ネットで公開されてもダウンロードは基本的に違反なので、うん、そこはアウトなんですけど、まあ、自分で楽しむ分にはでね、うん、この番組でも結構そのレトロゲーム系って取り上げてますけど、
はい、
わざわざゲーム機買うのは大変だから、うん、こういうアプリを使って多分うちの思い出のファミコンとかあると思うんですよね、
うん、
昔から子供の頃買って捨てられないやつとかだったりとか、はい、今もたまにレトロゲーム機引っ張り出そうみたいな人からすると、
うん、
まあ、それもちょっとねいろいろ取り出しのためのハードとか買ってくるのが大変だったりはするんですけど、
うん、
まあね、自分が普段使ってる iPhone で遊べるって意味では割と面白いですよね、うん、これをきっかけに実はあのデータの抽出用のハードとかがねもっと普及してきたらまたちょっと面白いことになりそうな気がしますけど、
うん、ね、セーブデータが、ね、残ってる場合はそれを使いたいですよね、
うん、セーブデータでも電池切れてんじゃないですかね、どうなってんだろう昔のファミコンとか、うん、
そう、それがやっぱ気になるんですよね、うん、思い出のデータとかあるし、あの僕なんかかみさんが使ってたあのドラクエの昔のやつとかデータ残ってたらそれは使ってみたい気がするし、うん、確かに、
うん、これだからこれがさらに進んでいくと、うん、こう今インディーズゲームもちょっと流行ってるじゃないですか、でそれをスイッチとかに出してるんだけど、うん、もうファミコンとかゲームボーイ向けのゲーム作ってそれを普通にネットで販売するとかはできなくはないですね、それをちゃんと権利を処理した上でやるんであれば、
うん、で今更、まあ、そういう、うん、あのホームブルーっていう言い方しますけれども、うん、そういうゲームを、配布してみんな楽しむ文化っていうのはありましたよね、
うん、もしまだちょっとねどうなるか見えないんですけど、これが予想以上に盛り上がった結果今更ゲームボーイのゲームとか作ってネットで配信して、うん、面白いって言って人気になったりしたらちょっとね面白い未来だなという気はするんで、
うん、うん、まあ、たまに見ますよねそういうのね、うん、ゲームボーイの新作ですみたいな、それをその、はい、カートリッジで、はい、販売しました、そのカートリッジでどうやって手に入れたんだみたいなところにもなりますけども、
うん、ね、まあその時にまた新しい結局配信ストアができるのかとか含めていろいろちょっと興味深いニュースではありますね、はい、
うん、さすがに、あの極道の極道もののそういうやつはないですよね。
いやーどうでしょうね、そういうのもこうリメイク的にふざけてこうファミコンテイストにこうリメイクするとかもできなくはないですけど、たまにあるじゃないですか、すごい 3D のゲームをこうドット絵にこう変換して、変換というかその作り直して遊ぶとか、あの、うん、これね いつのだったか、シュタインズゲートっていうすごく人気の、はい、アドベンチャーゲームがあるんですけど、あれの確かスイッチ版の特典かなんかで、あのファミコン風の 2D ゲームで遊べるゲームとかおまけでついてきて、そういうアプローチもね、なくはないと思うんで。
あ、うんうん、じゃあ、あの極み少年時代
とかね、
ヤンキー少年、不良少年に生まれて、うん、みたいなのがあると、
あ
それは、
それで言うとですね、うん、あの、龍が如くゼロってのもあるらしくて、
ゼロ
そう、ワンより前の、ワンのステージの一つ前を描いたっていうのもあるらしいので、ちょっと僕は龍が如くにね、何時間捧げればいいんだろうという、ちょっと困っております、もう最近。
あ、じゃあ、その親の世代のマイナスっていうのも出てくるといいですね。
ありそうですね、戦時中のね、
うんうん、
戦時中になぜかヤクザが突然現れるっていう、い
や、ヤクザがったなあのヤクザがゴジラと怪獣と戦う
っていう、戦っちゃう、はい、
うん、はい、まあそういう正義の味方になる、世界線もあったりするかもしれませんね。はい、はい、で、第3位、これもゲームのお話ですね。 Amazon プライム特典でフォールアウト76、無料配布、フォールアウト4など歴代作もセール中という、
うん、
まあ、関連の記事として、ドラマのフォールアウトシーズン2制作決定、 Amazon プライムビデオ、独占配信、舞台はニューベガスへという、フォールアウト知らない人は何のことを言ってるんだかわからない話ばっかりですけれども、ね、フォールアウトやったことあります？
僕はね、いわゆるファーストパーション、ファーストパーソンシューティング、一人称画面が苦手なので手を出したことはないですね。
僕はね、そのドラマの方をちょっとだけ見ました。
うん、あ、どうでした？結構評判いいですよね。今ファーストシーズンが公開されたばかりですけど、
うんうん、いや、あの核戦争の描き方になってないなと思いました。
あ、なるほど。これね、テーマはそう、核戦争なんですよね。で、
うん、
あの最新作の、最新作と言い方が正しいのかなんですけど、フォールアウト76はなんで76なのかっていうと、その核シェルターの番号の名前らしく、
うん、
で、この作品だけあのオンライン型のマルチプレイ型アクションだから、うん、ネットにつれてみんなと遊ぶ系なんですよね。で、うん、一つ前の4っていうのはオンラインつながらずに一人で遊ぶタイプのゲームなので、うん、でもファイナルファンタジーとファイナルファンタジー11ぐらい違うっていうことですね。そのオンラインタイトルなのか、うん、普通にゲーム機で遊ぶ、一人で遊ぶタイプなのかって、だから数字が全然違うんだなと。僕も最初パッと見た時に、もう76作も出てんのと思ってびっくりしたんですけどそういうことではなかったです。
そのシリアルな番号ではないってことです。
4から76ってどういうことだと思ったんですけどね、うん、はい、
はい、じゃあ第2位いきます。Nothing Phone 2A レビュー、ついにお財布携帯再対応、2024年ミッドレンジスマホの本命と。本命ですって。
本命
とかミッドレンジ最近少ないからね。
まあそうは、そうですね、うん、
うんうん、でこれに関連してポストスマホではない、Nothing カールペイ、CEO インタビュー、スマホとヘッドホン日本市場に注力する理由とはという西田宗近さんのインタビュー記事、うん、こちらも、記事が出ております。
はい、
はい、Nothing フォン、
はい、
これ興味ありますか？
興味はすごくあるんですけど、
うん、
僕が折りたたみスマホをもう持たないと決めたんであれば、うん、購入の選択肢に入ってくるのは多分ナッシングかギャラクシーとかだと思うので、
うん、
すごい興味はありますし、これやっぱバランスがいいですよね。あの本命っていうだけのことはあるなと思うので、うん、まあ、まず何よりもやっぱりお財布携帯ですね。日本で使う限り、さっき楽天エリーがあのどんどんね存在感薄まっていると言いながらも、結局あの都市圏ではスイカないと生きていけないので、結局スイカが対応するかしないかという意味だけでやっぱフェリカはどうしても必要ですし、うん、それを含めてもね、値段もバランスもよく、カメラ性能も結構良さげなの で、あとやっぱこう今最近って誰見ても同じようなスマホしか持ってないじゃないですか、
うん、
まあ、みんな iPhone か Galaxy かみたいなところにあって、でこれ買う人はね、おそらくなんですけど背面のケースはつけないか透明だと思うんですよね、これ買うってことは、うん、でそこでやっぱりこうスマホを持つことでちょっと自分をあのファッション的にもこだわりを見せられるって意味では
アピリたいと、
うん、中のデザインもねすごくおしゃれだし、であとフォントですね、フォントがすごい特殊で、なんていうんでしょう、このドット絵みたいな感じのフォントが海外ではあったのが、うん、日本ではずっと対応されてなかったのが、日本でもカスタム日本語フォントとしてやりますよという発表があったということで、
どういう意味があるんだとか思いましたけど、
ね、いや、まあ、やっぱりフォントは、ね、こだわりたいじゃないですか、うん、
それすごい誤解してて、うんうん、背面に LED の、あるじゃないですか、はいはいはい、あれがフォントになるのかと思って。
なるほど、
うん、全然違いましたね、
うん、実際に読むフォントですね。でもやっぱり一番目にする文字なわけじゃないですか、うん、スマホなんてある意味パソコンと同じかその次ぐらいには文字を見るので、うん、読みやすい文字とか自分の好きな文字で見れるのは結構楽しそうですけどね、うん
うんうん、まあどのスマートフォンも同じような感じになりつつある現在、うん、こういう特徴を出す尖ったものが出てくるのは嬉しいことではありますよね。
そうですね。で基本的に、まあ、ラッシングフォンに関しては、まあ、オープンに売られているのでキャリア系とかで全然出てなかった中で、うん、あのこれインタビューでも載ってるんですけど、別にあの日本市場向けに特別に何か売ってるわけじゃないのに日本でめちゃめちゃ売れてるっていう話があって、
うん、
そういう意味ではすごく面白い流れができつつある気がしますね。なかなかその大手メーカーじゃないとスマホ作れないじゃんっていう時代の中で、こうやって出てきたメーカーが認知を得て、しかも日本向けにフェリカ対応してくれて、日本で発表会やるまで日本市場に食い込んできてくれたっていうのはすごく面白いなと思うので、うんうん、
いやーバルミューダとか考えてしまいますね、うん、
まあね、バルミューダはまあでも中身は京セラでしたから、
うんうん、
ここやっぱね自分で一からちゃんと作って、それなりにスペックもねあのきちんとキープしてるってところはやっぱすごいですね、
うん、
あとちょっと面白いなと思ったこれインタビュー論にあるんですけど、実はその中の人としてソニーエリでスマホ担当してた方が今ジョインしてるっていう、
はいはい、
これはなんか日本人的にはちょっと嬉しいですね。その日本のスマホをすごくよく分かってる方が中に入って活動されてるっていう意味では、うんうん、これはすごいね。これ期待感ある。で、すごいですね。ソニーエリから携帯電話に関わり、ソフトバンク、楽天モバイル、アップルでスマートに関わったベテランってことなので、
うん、
この辺の知見がね、ナッシングに入ってくることで、またさらに面白くなりそうでありますよね。うん、
はい。でね、今、AI デバイスというのが結構注目されてて、はいはい、まあ、ラビット R1 とか、AI、なんだっけ、この間出たやつ、ヒューメインのやつとか、いろいろ出てますけれども、はい、そういうものはどうでしょうねっていう問いかけに対して、うん、やっぱりポストスマートフォンでそういう AI デバイスになることはないっていう、うん、まあ、そういう予想をしているっていう CEO のお話があって、うんうんうん、まあ実際のところそうなんだろうなとか思うので、
うん、
じゃあそのスマートフォンデバイスメーカーはどうするんだよっていうところの、まあこれからの展開は知りたいところですね。
うん、そこはありますね。スマホの次のデバイスが生まれるのか、うん、それと もうここでも書いてるんですけど、
うん、
まあ、少なくともナッシングはスマホとイヤホン次のポストスマホっていう表現してて、これは僕もちょっと面白いなと思ってて、最近ファーウェイのね、iOS とか使ってると、うん、確かに耳ってまだまだ拡張性あるし、
うん、
それで新しい体験できるなというのをなんか実感しているので、このアプローチは結構面白いなと思ってはいるんですけどね。うん、ただデバイスとして、ね、
そんなことみんな分かってること
じゃない、うん、みんな分かってると思う。
うん、はい、だって Apple が一番分かってるし、そこの2つとも取ってるじゃん、うん、というふうに僕は思いました。
まあ、そのナッシングぐらいのシェアでイヤホンも取っていきたいっていうことなんじゃないですか。
うん、
うん、まあちょっと面白そうですね。その あくまでスマホ中心が続くのか、本当にスマホに取って代わる AI デバイスが出てくるのかは、確かにちょっと面白い未来のなんかね、うん、課題というかテーマですね。
うん、うん、はい、はい、ということで、第2位まで紹介しましたが、最後第1位、はい、オープン AI日本語に特化した GPT-4 カスタムモデル提供、通常の GPT-4 ターボより、最大3倍高速、トークン数削減でコスト効率向上という記事です、
うん、
でさらにもう一個ですね、オープン AI に関しては、記事がありまして、オープン AI 日本オフィス誕生で何が変わる、日本語最適化の本当の狙いを読み解くという本田正和さんの、これ発表会に参加した後の、レポート記事ですね、
うん、
はい、というのがあります、はい、オープン AI、チャット GPT、GPT-4、3倍高速っていうのはこう、うん、日本を狙ったかのような、
ちょっとね、日本人3倍って言えば喜ぶだろうみたいなところ見透かされてる感がありますよね。日本人だからごく一部の日本人ですけど、
う、
ね、う
ん
うん、これでもやっぱり、ね、すごい話題になりましたね。先週は結構この話題が、うん、この発表だけじゃなくオープン AI に関してはすごく 1週間言及されていることが多いなという気がしましたけど、
うん
うん、
ただねこれ使えるわけじゃないからね。
そうなんですよね、そこがね、うん、ぜひ解説お願いしいですか。
はい、まあ、GPT-4 っていうのは、まあ、今 GPT-3.5 と GPT-4 を、うん、チャット GPT のインターフェースから使えるんですが、うん、それとはまた別に、まあ、API 経由で、うん、使うというやり方があって、まあ、それだと企業ユーザーとか、まあ、企業単位で契約してそこからアクセスしてアプリで使うというところでできるんですけれども、うん、まあ、個人ユーザーから一般ユーザーが使おうとするとチャット GPT のチャット .openai.com っていうところからアクセスするしかなくて、それだとまあ、GPT-4、GPT-4 か GPT-3.5 しか今使えない状態、うん、状況ですね。で、ここでやろう提供を約束しているGPT-4、日本語カスタムモデル、これはまだ使えないという
、うん、
早く使わせてくれっていうところが一番正直なところ。
そうですね、これは ね一般ユーザーが全然有料で構わないのでいつ使えるようになるかはすごい楽しみのところありますね、うん、
で、まあ、空にしてもね結局使えないものを発表するばかりで
確かにね、
まあ、オープン AI というよりはクローズド AI だっていうふうにイーロン・マスクは揶揄してますけれども、うん、本当にその通りだなと思って、うん、
ねえ、もう早く提供してくれないとね、いつかないつかなってね、もう上の空になっちゃいますからね、うん、困ったもんだ、
うん、でもう一個の本田さんの記事は、まあ、このオープン AI の、まあ、日本オフィスができるっていう発表があるということは、うん、ちょっと前から話には出てたんですけれども、じゃあトップは誰なのっていうところで、うん、気になってたんですけれども、それが AWS ジャパンの代表を務めてた長崎さんという、まあ、業界の有名な方、うん、大変実力のある方が、まあ、間髪おかず AWS を辞めてすぐにこちらにスイッチしたっていうところがかなり大きな話題となって。
なるほどね、いろいろ何か感じますね、業界の動きを、うん、
で、AWS、まあ、日本のこう政治、まあ、自治体とか、まあ、そういったところに導入するために、なんだっけ、そういうオフィシャルの日本政府が認めたクラウド、に認定されるために、結構政治的な動きとか必要だったと思うんですよね。まあ、そういう政治力もちゃんと備えた人が、オープン AI の代表になったっていうのは、まあ、かなり重要な意味を、まあ、戦略的な意味が、オープン AI の本社としてもヘッドコーターとしてもあるんじゃないかなっていう、ところですね、うん、はい。で、先ほど話に出てた、オープン AI の AI モデルについての解説もここで出てます、うんうん、カスタムモデル、がどういうものかということについて Q&A も、とそれに対する、まあ、回答も書かれているので、うん、まあ、概略は分かるかなという、
うん、これね、日本語版が出るっていうことで日本語の文章とかひたすら学習させたのかと思ったらそうではなかったっていうカスタムモデルを提供するという、うん、その、まあ、なんて言うんでしょうね、日本語の読み方を教えたみたいな感じなんですかね、 AI にざっくり言っちゃうと、
うん、でトークンの、うん、まあ、トークンっていうのは、うん、まあ、結局言葉の単位なんですけれども、うん、それのカウントの仕方が日本だと不利なんですよね、
うんうん、
2バイト、うんうん、まあ、我々2バイト圏なんで、まあ、1バイト圏に対してこう2倍のコストがかかると、
うん、
で同じような命令を出して、でそれの回答をもらったとしても、2倍 API 料金を払わなくちゃいけないんで、
なるほど、
大変もったいないという、まあ、時間もかかるし、でその辺がまあ、日本語に最適化されたモデルが提供されるならば、まあ、オープン AI のモデルを利用したとしてもコスト的に有利になるという。
なるほど、
まあ、これは企業ユーザーにとっては大変重要な問題ですね。
そこでもちょっと気になりますね、ツイッターが140文字制限の時に、
うん、
140文字ってすごいアメリカで英語書くと短いんだけど日本語だと意外と書けるみたいな話もあったじゃないですか。
うん、
バイト数的には制限かかってるんだけど表現できる 内容としては実は日本語の方が文字数短くて済むのかなとか、それもちょっと気になっちゃいましたけど。
ああ。
やることどうなんだろう。
それはどうかな。その入力にも出力にもやっぱりコストがかかるんで、
うんうん
うん、そこはやっぱり、まあこの日本語モデルでそれが改善されると思いますけれどもね。
うんうん、まあ何せね、安く早くなんだったらもうね、ありがたいことしかないし、早く我々が使えるようになる日をね、ちょっと楽しみにしたいですね。最近私もチャット GPT 結構使えるようになってきたので。
お
う。
うん。どういうことに使ってます今。
もう、意外とね、申し訳ないんですけど、絵を描かせてます。実際には。文字はね、やっぱり、指令考えてる間に書いた方が早いことが多くて。あとパターンをいっぱい欲しいときにお願いしますね。
うん、
だこう見出しとかを考えるとか、こうキャッチフレーズ考えるみたいなときに、とりあえず何かのきっかけ、考えるきっかけになるのを候補をくださいときには使うんですけど、代わりに文字を書いてくださいって用途がほとんどないですね。いや、そのあなたに指令を出すことを考えてる暇あったら自分で書いた方が早いですっていうのが、僕にとってはそれがまだまだあるので。
はいはい。
うん、
まあ分かる気がするけど、僕書くのもめんどくさかったりするんで、
うん、
そういうのは まだ頼るところまで行ってないけどね、
うん、もうちょっとね、まあ、うまく使えるようになりたいなと思ってますけど、うん、僕はまだね使いこなしが甘いなと思ってます。
うん、まあどうやったら利用できるかなっていうのはちょっと検討したいところなんですけど、うん、今は、そういう時にチャット GPT じゃなくて、
うん、
今クロード3オーパスを使
ってます。ああ、クロードの方がねだいぶ評判いいですもんね最近ね。
うん、
僕も課金するかどうか
は日本語モデルで、うん、と比較してどうなのかなっていう、
うん、
まあそれは調べたいところではありますね。
うん、ぜひぜひ。
はい、というふうなところで、第1位までご紹介しました。
はい、
はいはいはい、そして
はい、じゃあちょっとここ最近イベントが結構多かったのでテクノエッジで開催してきたイベントのご報告をしたいと思います。
はい、
まず一つはこれは開催したのはまあ少し前なんですけど、
うん、
第2回ビジョンプロパーティーですね。この番組での告知は何度もしましたけど、レポートが、荻窪圭さんにですね、書いていただいたレポートが上がりましたので、はい、はい、こちらをちょっとご紹介したいと思います。今回はあれですね、Apple Vision Pro が20台、だいぶ増えましたね。はい、前回14台でしたっけ。
そうですね。
うん、まあ、その多分そこのポイントとしては、今回 Vision Pro を持っている人にライトニングトークしていただくっていう施策もあったのでね、よりね、多くの人に来ていただいたなと思うんですけど、でね、これ、イベント開催次の週のこのポッドキャストでも触れたと思うんですけど、まあ、とにかくライトニングトークは面白かったんですよ。
うん、
うん、で、ね、そのライトニングトークでどんなことを話したのかっていうのをですね、すごく端的にまとめていただいていて、
はい、
でこのポッドキャストも話した通り、やっぱ技的な話ですね。
うん、
ちょっと、ね、最近もこの技的な話で180日の無料で180日申請出せば日本でも使えるし、180日が切れたらまたもう一回申請すればいいよみたいな話を、なんかそうやってすごい形骸化した感じの法律なんですかみたいなコメントしてる人がいたんですけど、これってそういうことではなく、そうどちらかといえばちゃんと届け出してくれるような真面目な人だったら大丈夫だよっていうことなわけじゃないですか。で少しその申請内容をちょっと変えて新しく届けてくれれば、要は180日ごと何らか申請してね、そのぐらいの努力はもちろんしてもらうけど、それさえやってくれたらこれ基本的に届け出制ですからね、いちいちチェックもしないから、うん、チェックしないって言い方よくない、見てはいるけど申請を待つ必要はないわけだから、すごくオープンに作られた制度で、これものすごく魅力的というか意欲的な制度だと思うんでね、これはぜひね、もうこれ僕はこれ一本で記事にしてもいいんじゃないかぐらいすごい面白い内容だったので、うん、ぜひここ受信読んでいただきたいと思いますね。はい、
はい、NTT データの山田達史さんで、ね、JOS、うん、パームPDA のですね、うん、神と呼ばれている方が、これにご尽力いただいたという、
うん、
多分こう政治的な力も発揮して、うん、でしかも最初の回ではその申請が、法制化がうまくいかなくて、
うん、
再度チャレンジしてここまでこぎつけたと、
うん、
で、それがビジョンプロに間に合ったというところの話が大変面白く、聞かせていただきました。
そう、この方のライトニングトークの最後の、ページが、画面としてね、記事と掲載してるんですけど、これがもうね、本当いいこと尽くしというか、本当に金言だらけなんですけど、法律は天から降ってくるのね、変えられる、自分たちで変えていこうというオープンな話も、これはね、前のポッドキャスト触れたんですけど、僕ね、これ本当に同意するなと思ったのが、その次で、中央省庁の皆さんはとても真面目で優秀だけど、基本死ぬほど忙しいし、法律を及ぼす影響、我々の課題を必ずしも理解しなきゃならない、ちゃんと伝えようというので、私結構今までの仕事の経歴から中央省庁の人の仕事をすることもちょこちょこあったんですよ。それこそ例えばインプレジラだったら、ね、総務省の発表とかを気に入ったりとか、でそれ以外にも以前メーカーの営業だった時はね、そういう中央省庁の人たちとお仕事してたんで接するんだけど、やっぱね本当優秀なんですよね。こう、日本のネットとかだとね、ちょっとこう総務省何やってんだ、経済産業省仕事しろとか言うね、ヤジとかネガティブな言葉飛んでくるんだけど、現場の人たちはものすごい優秀で、すっげえ仕事してるんですよね。
そう、超真面目だし、で、まあ、僕らの話を積極的に聞きに来てくれるんですよね。だから、まあ、僕ら側から提案を持っていけば、ちゃんと聞いてくれる人たちだとは思うんですよね。
きちんと相談するのすごい大事だなって。で、これは省庁じゃないんですけど、私以前ですね、主犯免許、お酒の免許取ったことがあるんですけど、これもよく分かんなかったんで、全部こう国税庁に問い合わせて、取りたいんです、何していいか分かんないですみたいなとこから言ったら、じゃあとりあえず来てくださいって言って、もう実際に面談の時間いただいて、もうすっごい丁寧に、本当超初心者でも分かるように、じゃああなたの会社は今こういう状態だからここまでやれば OK ですよっていうのを全部教えてくれて、ね、困った時にやっぱりこう傍観して降ってくるんじゃなくて、自分たちから働きかけるアプローチってすごい大事だなってすごい痛感しているので、ね、こういうことを僕らが全く同じことができるかっていうと、そこまではできないと思うんだけど、ただ自分たちから伝えないと何も変わらないよっていう、このメッセージはね、すごく真摯に受け止めなければいけないなと思いましたね。
そうですね、まあ、お役所怖がっちゃいけないですね。
本当お役所ね、怖がんない方がいいんですよ。僕も税務署すげえ怖かったんですけど、いざ行って聞いてみたらね、すげえ面白かった。
なんかすげえ親切なんですね。
親切ですよね。
基本的にこちらが払おうという場合には、そう
そうそう払う姿勢を見せてる人にはものすごい親切だから、もうね、積極に行った方がいいですね。
僕も行ってみようと思います。そろそろ年金がもらえる年なんで。
なるほど。
その前にちょっといろいろ聞いとこうと思いまして、
素晴らしい。
でもそれは向こうから支払われるやつだから嫌がれるかもしれないですけどね。
なるほど。いやでもそれもちゃんとした制度については丁寧に教えてくださいきっと。はい、
はい、
はい。というわけで、他の LT もね、すごく端的にいろいろまとめていただいて、すごい本当にバリエーション豊かな LT が揃っているので、ね、ちょっと ねこれ
聞きながらみんな、まあ自分でねアプリを作ってる方も多かったと思うんですけれども、こんなアイデアがあるんだ、早速入れようみたいな、取り入れようみたいな話が出てましたもんね。
LT はね、動画で記録もしてるので、ちょっと皆さんの許諾とかもあったりとかあると思うんですが、何らかの形でやっぱ、ね、LT やっぱり動画見てなんぼというか現場見てなんぼだったりするんで、ちょっとお見せできる機会があればいいなと思って、こちらでも検討しますので、はい、引き続きまたビジョンプロはね、まだ日本で出てないですから、日本で出る頃にはまたねパーティーもやりたいですし、その前にやるかもしれないですけど、はい、引き続き
第3回、
はい、取り組んでいきたいと思います。はい、そしてさらに先週ですね、いろいろイベントがいくつもありまして、オープン向けのイベントから言うと、西川善さん講師の新しいワークショップ、 AI 時代の自作 PC ワークショップ、改め、ビバンチョ時代でしたっけ当日、名前がしれっと変わっていたワークショップでしたけど、はいはい、こちらは、はい、松尾さんがまた担当されている新しいイベントですけど、
はいは
い、いかがでしたか。
大変盛りだくさんで、今回は、ね、第1回ということがあって、自作 PC っていうのはなぜ必要なのかとか、それぞれの構成パーツがどういうものなのかっていうのを基本的なところを解説まずしていただいて、それが半分ぐらいで、途中からはですね、皆さんからの質問コーナーとなったんですけれども、これが大変多くて、
ね、
結局時間を1時間予定が1時間半かかっちゃいました、
まあ質問したいですよね。質問が一番盛り上がったのはすごいいいことだと思いますし、
で質問の質問者の一人が、甲斐さんだったというね、
はい、 いやもうこれを聞いて PC 組もうと思ってたんですけど、
うんうん、
結局のところ聞けば聞くほどあれこれ買い時今ではないのではっていう気持ちがすごいしてきてインテルのプロセッサーも今年後半って言うし、うん、GPU もちょっともなんかまた変わるかもみたいな今年後半じゃないのか言うのを聞いてたら、
うん、
あれちょっと我慢した方がいいのではって気にねちょっとなってしまいましたね僕は。
我慢できるんだったら我慢していいと思いますけどね。
我慢したくはないんですけどこういうのね、うん、早く手を出して後悔した、ね、あの痛い思い出が山ほどあるので、
あ
まあでも僕結構ねそれ不幸中の幸いだと思ってて本当はすぐ買いたいから、うん、この1回のイベントで全部をマスターしようと思ってたんですよ、
うん、
でもまあ分かったじゃあ冬ぐらいでいいやって考えたとしたらこれから先のワークショップ全部聞いてきちんとそのパーツごと、うん、プロセッサーだったり GPU だったりその水冷と空冷何がいいのみたいなとこまできちんと細かく理解した上で自分で選べるようになると思うので、
うん
まあ、結果年末まで待ってもいいのではっていう気に私はなっておりますね今。
おお、うん。まあそういう判断ができるような内容だったというところですよね、
うん、あそうですね。そこはだから本当にさすがだなと思うのは、うん、本当に基本の木をきちんとまとめていただいて、でもなんかその先、うん、あこれを変えたらいいんだこういうとこをこだわればいいんだみたいなところの、その目星はつくような内容が取りまとまっていて、でさらに深掘りしたかったらきちんとこの先のワークショップ聞いてねって意味ではね、もうすごいバランスが良かったなと思いますね。うん、
はい、
うん、
じゃあまあ第2回にもぜひご期待ください。
はい、楽しみにしてます。
まだ日程は決まってないですけど、
ね、はい、まあ4月開催したんで早ければ5月ぐらいですかね。はい
はいはい、はい、そしてもう一個、
そうですね、
テクノエッジアルファのお話ですよね。
はい、これはまあ、有料会員向けのイベントなんですけども、テクノエッジアルファと有料会員で、初めてオンラインパーティーですね、まあ、要はオンライン飲み会なんですけどというのを開催しまして、今までどちらかというとイベントがリアルだったり、まあ、みんなで集まりましょうだったり、もしくは何かのイベントに関連した例えば CS 報告会とかともね、あの紐付けたものが多かったので、まあ、ちょっとどうしても東京近郊の人しか参加できないっていうハードルはあったので、まあ、ゆくゆくはね地方でリアルイベント開催したいと思っているんですけど、まずは一回オンラインでやりましょうということで、オンラインでディスコードのサーバーで やりまして、割と面白かったですね。みんなになんか最近のガジェットだったり気になるニュースを一言教えてもらいつつ自己紹介してもらった感じだったんですけど、まあみんなよう喋るわと思って、すごいいい、
ね、いつまで経っても終わらない
自己紹介だけで2時間ぐらい回ってしまって、でもその自己紹介が一個一個突っ込みどころがあってすごく面白かったので、
うん、
みんなやっぱこだわりがすごいですね。いや面白かった。
まあそういう方々にこの愛していただいている、うん、コミュニティというか媒体ということで、あの大変嬉しく思いました、
うん、ありがたいなと思うのが、そのガジェットに対する情報を聞きたいっていうのはもちろんあるんでしょうけど、ガジェットについてこう話したい、情報発信したいぞっていう人たちがすごく集まっていただいてるんだなっていうのはね、すごく面白いイベントでしたね。ちょっとまあ第1回だったのでいろいろドタバタしたところもあるので、まあ、でも今後ね第2回第3回とオンラインだといろんなところから、あのアメリカからね時差があるのにもかかわらず参加していただいた方もいらっしゃいましたし、
はい、
またいろんなところでできていけばいいと思いますね。で今ですね第1期が当初の100名、達しまして、一旦受付終了して今第2期のウェイティングリストというのを実施してまして、第2期始まった時にはお知らせしますよという状態なんですが、まあ、第2期ももう間もなく募集開始できそうなので、
もう、
はい、
こんな感じで、まあ、あのどういう形で第1期と第2期、その特典とかね、あの、うん、まあ、違うものにするか、というふうなところを中で議論してたんですけど、大体
そうですね、
落ち着いてきたんで、
でもしかしたらなんですが、これはですね、まあ、この番組だけでしかお伝えしないかもしれないですが、ウェイティングリストに登録しておいてもらえるとちょっといいことがあるかもしれないので、
普通
に
入るよね。
はい。なので気になる方は今のうちに、ウェイティングリストは無料ですから、はい、ただただ登録するだけです、はい。
お得です。
そうそう。で、別に参加できる状態になったとしても参加しなくてもいいので、
うん、
あの、あくまで気軽に、もうブックマークぐらいの感じで気楽にウェイティングリスト登録していただくと、もしかしたらちょっといいことがあるかもしれないです。はい。
はい、こちらの申し込みページから。
よろしくお願いします。
はい。
さあ、そしてイベント尽くしですけどね、また新しいイベントが、
はい、この西川和久さんの、生成 AI グラビア実践ワークショップ、第6回まで終わったんですけど、それ第2期、まあ通算で7回目になりますけど、それを、24日、まあ まあ、すぐなんですけれども、こちらでスタートします。こちらはですね、これまでオートマティック1111という、ユーザーインターフェースを使ってたんですけど、今度から切り替わりまして、フロントエンドにコムフィー UI っていうのを、使ってます。最近の西川さんの、連載記事でもだいたいコムフィー UI になってると思うんですけれども、その最新、技術が導入しやすい、フロントエンドを使って、新たなスタートを切るというものになってますので、ぜひこちらも、ご参加ご検討ください。
はい。過去のシリーズもね、以前にお伝えしましたけれども、こう書籍化を進めておりますので、これもね、新しい情報入りましたらお伝えしますが、はい。はい、5月のリアルイベントに向けて、準備しておりますので、はい、はい。楽しみにお待ちください。はい。はい、
そして、告知として言っとかなくちゃいけないのが、
はい。
まあ、今週、まあ、今、22日。
はい。
はい。なんですけども29日はもうゴールデンウィーク
来週ですね、
はい、
来週
の月曜日、入ってるっていうことなんで、ちょっとここまあ次はお休みさせていただこうと、
はい、次の配信は2週間後の5月7日ですね、6日も月曜日がお休み、振り返り休日お休みなので7日火曜日にライブ配信します。ポッドキャストはまあ何も関係なく曜日関係なく、週に1回配信されますので、ポッドキャストでお聞きの方は引き続きお楽しみください。
はいはい、皆さん寂しいと思いますが我慢してくださいね。
はい、そういえばちなみに4月29日来週お休みですけど、うん、今週はですね、そういう意味ではあのぴったり、1周年経った配信会なんですよね。
お、そうなんですよ、
はいはい、テクノエッジの第1回放送がですね、4月17日収録した、ライブ配信が4月17日で、はい、ポッドキャストで4月19日に配信したので、うん、それを受けて、22日これを収録している日はもうちょうど1周年経った、うん、放送会でございます。いやー、1年経ちましたよ。なんだかんだやりきりましたね。
うん、
いや終わりする気はないんだけど、
もうしばらく休みますかっていう。
あ、1年間休んじゃいましょうか、いっそのことね。これを機に、
うん、う毎週やるのは結構大変ですよね。
そう、最初はね、別に週に1回打ち合わせするようなもんじゃんと思ってたんですけど、
うん、
意外とね、あの台本まとめたりとか、あと読み方をちゃんと調べたりとか、
うん、
ニュースちゃんと読んで自分で理解しなきゃいけないんで、まあまあ調べ物とかするんですけど、これ、ね、意外と地味に面倒なのがランキングが、あの、うん、日曜日集計しまってるんですよね、
うん、
だからランキング作るのがどうやっても月曜日になるんで、当日の朝にランキング作って該当記事チェックしなきゃいけないっていうのがですね、割とダダダって朝のうちになってるので、はい、まあまあそこはね、大変ですけど、でもまあこういう機会があると1週間をちゃんとニュース振り返るタイミングにもあるので、まあ、編集部ではない私的には、うん、いい機会でありますけどね、その大変ではあるけど、
うん、まああとね、僕もカイさんも別のポッドキャストやってまして、
そうですね、
でカイさんは怪談という、うん、プログラムやってて、僕はバックスペース FM をやってて、でそれぞれ毎週、一定時間やってるわけですよね。で、まあバックスペース FM は1週間分のテック系ニュースをお届けしますとか言っておきながら、大体お届けしてないことが多くて、
うんうん、
でその役割はテックのエッジサイドで、もう担うことができたかな。
なるほどなるほど、確かに、最近そのフレーズじゃないですもんね、バックスペース。なんて言うんですか、好きなニュースを気ままにみたいな感じ
で。そうそう。そうそうそう。
確かに。まあ、実情的にもその方がいい気はしますしね。
うん、
ポッドキャストって本来は、話したいことを話すのが一番楽しいと思うので。
で、その辺のまとめを、カイさんにだいぶ、担っていただいてるんで、僕的にはすごく助かってます。
うん。いや、でも楽しいですよ。やっぱランキング作ってニュース見ていくのも。はい。
うん、
で、ここ1年間だと、まあ、大体50週ぐらいあるんですけど、まあ、ゲストの方にもたくさん出ていただきまして、
はい、
何人だろう、まあ、ちょっと身内も含めてなんですけど、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12名の方に13回出ていただいてますね。だからそういう意味では月1回ペースぐらいではあるのか、うん、ただちょっとこれズルがあって、
バックスペースのゲストより多いですよ、
は
い、
これちょっとズルがありまして、最初の週はスペシャル回だったので、うん、毎週出てたんですよね、その編集部のメンバー、テクノエッジのメンバーが出てたんで、うん、そこだけ濃いので、ちょっと、直近の半年ぐらいはペースが落ちてたんですけど、ゲストがあるとすごく話も広がるし、普段聞けないニュースも聞けるんで、ちょっとゲスト会は、まあ、できれば月に1回ぐらいのペースで 実施したいと思ってまして、実は5月もですね、うん、ゲスト今打診済みでございまして、
あら、は
い、業界の大物を呼んでですね、ちょっと最近いろいろ新しい発表があった方なので、
うん、
ちょっとその方に、まあ、今後どうしていくんですかみたいな話だったりとか、その方の、まあ、業界の経歴とかいろいろね、はいはいはい、お伺いしていきたいと思っているので、
はい
はい、ちょっと次回の番組、
ま
あ、
ためになる番組になりそうな気がしますね。
次回の番組ぐらいにはプロフィールとか含めて告知できるかなと思うんですけれども、
はい、
はい、でゲスト会もやっていくんで、皆さんもゲストこんな人来たらいいなとかいう要望がありましたらですね、ハッシュタグなりお便りフォームなどいただければ、はい、必ず呼べるかわからないんですが、要望があると打診しやすくなるんで、
うん、
リスナーから出てほしいって言われてるんですよというですね、我々もそういうのがあると交渉しやすくなるんでね、ぜひ
プレッシャーになる、
はい、ご要望いただければと思いますけど、
うん、はい、
はい、松尾さん、記念的な思い出深いゲストの方とかいらっしゃいました？
まあ、それぞれ思い出深い、うん、町なんですけれども、うん、やっぱり一番いいのはローマ。
ローマ。
ローマという、うん、ローマの休日のエピソードでごまかそうとしたんですけれども。
あ、それね、うん。不謹慎にも程があるでもちょっといじられたやつですね。
はい。
はい、
どうですかね、あんまりこういう場に出てこない一等祭まあ、
あ、確かにね、
身内ではありますけれども、
うん、
のが結構面白いと思いました、
うん、そうですね、僕はね、思い出深いで言うと、内容的にすごい好きだなっていうのはやっぱあれですね、宮里さんは、まあ、記事読んででも伝わってくるんだけど、やっぱこの人本当にすごいなと思って、そのこだわりというかね、うん、がちょっと番組で伝わってきたのすごい面白かったなっていう思い出と、まあ、あとはですね、これはどっちかっていうとポッドキャスト関係ない分ですけど、まあ、テクノイジコーワイブって新しい取り組みを、まあ、一緒にやって坂本さん出てもらって、うん、まあ、ちょっと今までにないポッドキャストとして新しいことができたかなっていう意味ではちょっと思い出が残ってますね、うん、うん、楽しかった。ちょっとゲストはねまだまだ呼んでいきたいし、できればその今年いろいろテクノエッジで考えている新しい企画とかそういうのに連動して人呼べるとさらに話も分かりやすく面白くなると思うので、
うん、
はい、これからも引き続きゲスト呼んでいきたいと思います。
はい、楽しみですね。
はい。あ、じゃあまた4分ぐらいありますので。
余った時間を、
はい。はい。なんかニュースピックアップしましょうか。
どれがいいかなという、ところなんですけれども。
じゃあこれいきましょうか。私の独断と偏見により、今週のピックアップニュースこちらでご紹介します。はい。
はい、読めたぞ。
ピクセルフォールド後継機の製品名はピクセル9プロフォールド、ピクセル9シリーズは標準プロ、はい、プロ XL、プロフォールドの4機種構成化ということで、私待望の折りたたみ、スマートフォンピクセルフォールドの最新モデルがどうやらピクセルフォールド2ではなく、
うん、
ピクセル9のシリーズに入ってくるんじゃないかという、
うん、
これはね、
これはまさに期待してた通りじゃないですか。
そうですね、これの一つ大きなポイントは9シリーズなんてことは9と同じプロセッサーを搭載するので、おそらく最新の G4 が搭載されるであろうということがもう一つと、うん、もう一つはシリーズ入りしたっていうことはこれ定期的に出てくるのではないでしょうかということも合わせてですね、期待できるので、
うん、
要はピクセル10が出てきた時にもピクセル10プロフォールドが起きるんじゃないのと、
うん、
でさらに名前的にこれプロがついてるのも大きいなと思ってまして、これピクセル9フォールドだったら、はい、プロ相当の機能じゃないはずですよね、きっとね、
うん、
もしこれが本当にこれね全然噂レベルだから本当はどうなのか分かんないですけど、9プロのフォールドってことは9プロ相当のトップクラスの機種のフォールドモデルになるわけなので、
はい、
前回ねそのピクセルフォールドの初代モデルっていうのは、まあ、当時一番最新のスペックだったものに比べるとちょっとスペックが落ちてしまっていたので、うん、ピクセル7相当だからピクセル8に比べると、まあそれしょうがないですけど、発売時期が半年違うので、どうやったってそうなるんですけど、まあそこでちょっとね、最新機種からスペックが落ちてしまうみたいな悲しい思いがあったところに、こう9シリーズで出てくるんだとしたら、これはちょっと期待が持てるところですね。コメントで、定期的に出るということは毎年開会といただきますが、定期的に出てきてくれたら2年に1回とかでもいい気はする。な。
うん。
まだちょっと折りたたみがまだ、あんまり普及してないので、手に取って確かめたことあるんですけど、普及期になってきたら毎年買わなくてもいいのかなという気もするので、
うーん、
逆に言うと僕はここ最近のスマホをほぼ1年単位に変えてるので、そろそろちょっと抑えたいんですよね、この出費をね。
ああ。
うん。なんで、落ち着いて、スマホ、折りたたみになる前は、スマホ別に2年ぐらい同じの使おうって納得してたんで、
うん、
折りたたみもそのぐらいまで普及してくれるといいなという意味を含めて、このピクセル9シリーズに入ってくる噂はですね、すごく楽しみにしたいと思います。はい。
はい。
どこでしょうか。はい、松尾さん、いいですか、ピックアップニュースは。
はい。大丈夫です。
はい。じゃあ、時間近づいたのでエンディング入りましょう。
はい。
今週もテクノエッジサイドをお聞きいただきありがとうございました。番組への感想や取り上げてほしいネタは X のハッシュタグ T エッジサイドやお便りフォームでお寄せください。お便りを採用した方はテクノロジー特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後ポッドキャストで配信します。引き続き次回もお楽しみください。ということでお聞きいただきありがとうございました。
どうもありがとうございました。12時、生放送スタート。最新テクノロジーを紐解くアンテナ、ゲストも交え。